千葉文化放送。どうもどうも、ひろしです。ちょっと前にですね、お台場であったフットサルのイベントに行ってきたんですけども、そのイベントというのは元鹿島アントラーズの選手からフットサルを教わったり、まあ一緒に写真を撮ったりだとか話をしたりと交流することができるというイベントだったんですが、その選手の在籍していた時代を僕は知らないので、ミーハー的な魅力は感じてなくてですね、まあ友達に誘われたし、ツイッターのフォロワーさんも何人もいるから行ってみようかなというふうに思ったわけですね。それがまあ参加の理由なんですけども、で雪もちらつくような天気の悪い日に行ってきたんですね。で思ったのは、僕は場違いだったなということなんですよ。なんでかというと、まああくまで僕はフットサルがやりたくて、であとはそのスクールですね、教えてくれることですね、どんなことを教えてくれるのかなっていうのに興味があって行ったんですけども、基本的にはファンと選手の交流といった部分がメインになっているイベントだったので、スクールの内容は近場でも簡単に体験できるような内容でしたし、その割には人数がいるので、どうしてもクオリティが下がりがちになってしまうというものだったんですね。もちろんせっかく行ったんで楽しもうと友達とも行ってましたんで、実際楽しかった部分もあるんですけども、そういうつもりではいたんですが、選手の私物プレゼント的なコーナーがありまして、でどう考えてもこれはできるやつじゃないかなっていうような当選があったりしてですね、時間が経てば経つほど冷めていってしまったんですね。行ってみないとわからないことだったとはいえ、せっかくの貴重な休みの日なので、ちょっと時間がもったいなかったなという感想を持ちました。でちょっと考えてみたんですけれども、ミュージシャンであったりとか作家さんであったり、あるいはまあスポーツ選手でもそうですね、といった人たちというのは僕にとっては二次元のキャラクターですね、創造物、実際にいない人たちとあまり変わりがないんだなって、そういうことをですね思ったわけです。その彼らの活躍であったり創作物に触れることはあっても、それが僕の今いるこの世界の延長上というよりはフィクションに近いものという感覚があるんですね。なので実際にその人たちを目の前にしても、特に何かをこう話したいことがあるわけでもないと、アニメのキャラと会ったら何か聞いてみたいことあるとかって言われても、いや別にだって創作物ですしね、そういう機会自体にありえないじゃないですかって思ってしまうと、そういう捉え方が僕の中にあるのかなと思いました。はい。で本編なんですけれども、川崎市にある岡本太郎美術館で毎年この時期に行われている岡本太郎現代芸術商展に行ってきたんですよ。これはですね、パンフレットのご挨拶の部分を読み上げますが、時代に先駆けて絶えず新たな挑戦を続けてきた岡本太郎。岡本太郎現代芸術賞は岡本の精神を継承し、自由な視点と発想で現代社会に鋭いメッセージを突きつける作家を検証するべく設立されました。今回で15回目を迎える本賞では797点の応募があり、創造性あふれる24名各国に各国人の作家が入選を果たしました。21世紀における芸術の新しい可能性を探る意欲的な作品をご覧くださいというものなんですけども、去年初めて行って、まあ、今年2回目だったんですが、その2回見た感想からすると、力強い作品が多いんですね。ハッタリの効いたというか押しの強い作品が多いんですね。その部分で楽しめるっていうのもありますし、岡本太郎の作品が常設展示されていますので、それもいいですよね。いいっていうのは誰かと連れ立って行くのにいいっていう意味ですね。同じ敷地内にですね、川崎市立民家園という施設があるんですけども、ここはですね、日本各地から古民家がですね移設されてきて、で見学できるんですよ。日によってはですね、中に上がることもできたりとか、確かお茶をですね供してることもあって、まあ非常にのんびりできる場所なんですね。なのでまあ美術館に興味がない連れ合いがいたとしても、そちらの方でのんびりしてもらう間に自分は鑑賞することができると。さらにですね、徒歩で行ける距離に藤子不二雄ミュージアムもありますので、こちらは予約制なので思い立ってさあ行こうっていうわけにはいかないんですけれども、まあ大体の人はちゃんと事前に予約を立てるという努力を備えていると思いますので、一日ですね、川崎、まあ、生田のあたりで、上り戸のあたりで楽しむことができるんじゃないかなということでおすすめなんですけれども、まだ内容の方に触れてなかったですね。面白い作品はですね、いくつもあったんですけれども、なんだろうな、特別賞受賞作品かな、まずは、メガネっていう人の作品なんですけども、作品名は、エナジーオブダンス、まあ、ダンスの力とエネルギーですか、といった作品なんですけれども、 作家のメガネっていう人は、ポールダンサーらしいんですよ。ポールダンサーでなくてもダンサーですね。で、この作品っていうのは、ブルーシートが敷かれていて、その上に即席というか、お手製のポールダンスのステージが再現されてるんですね。ポールが棒が立てて、で、その下にアクリル板があって、ステージになってると。で、そのステージの周りに、扇風機ですとか、ジューサーですとか、テレビですとか、あとはラジカセがあったり、照明なんかもあるんですね。あと、本人を模した風船人形なんかもあったりして、で、週末ともなると本人がいて、ここでパフォーマンスが見られるということだったんですけども、残念ながら僕が行ったのは平日でして、それは見られなくて、でもですね、代わりにビデオがですね、あるんですよ。動画が流れてるんです。そこにはドキュメンタリー風のですね、ムービーが流れていまして、この作品が一体どういった作品なのかということがわかるようになってるんです。まあ、ポールダンスっていうと、僕も現物をですね、見たことっていうのはないんですけども、まあそのポールですよ。バーを使ってぐるぐる回るっていうダンスですよね。ポイントになるのはこのポールが回るっていうところで、これが回るとですね、ステージの下に組み込まれた発電機構が作動して、電気がですね、発生するんですね。で、そうするとどうなるかというと、このステージを照らす明かりですとか、あとは音楽ですね、ダンスの音楽が再生されると。まずですね、見ていてどうなのかなと思うのは、これをぐるぐる回した程度で、そんなですね、ラジカセを再生したり、明かりをつけたりとかですね、そんな電力が確保できるのかっていうところなんですよ。だって、ポールダンスをすることで発電するので、発電するためにぐるぐる回すっていうわけじゃないんですよ。よく、自転車を改造した装置で、自家発電してる絵面って見るじゃないですか。あれって結構頑張って発電しますよね。東京 FM の昼の番組で、曲をかけるために、プロモーションで曲をかけるために、広報の人が頑張って自転車を漕いで、で、漕いでる時間だけ曲が流れるみたいな、そういうコーナーがあったりしますけども、あれもですね、結構必死に漕いでますよね。それからすると大丈夫なのかなって思うんですけども、まあでも動画を見る限りは、実際に使えるみたいですね。でも、会場のコンセントにですね、電源ケーブルが一本いってたんで、全部が全部っていうわけではないのかもしれませんね。まあ、でもそこが面白いポイントであって、僕らの周りには電気を使う製品っていうのがものすごい数あって、で、それが当たり前のつもりでいるわけですけれども、まあ、自らが発電することで使える機器なんていうのはごくごく限られていると。しかもそれを安定的に利用するっていうのは難しいですよね。まあ、去年の3月11日以降、電気っていうものについて、その電気がどこからやってくるかっていうことについての意識は非常に高まっているわけですけれども、そういったですね、電気というものについて意識を向けさせる作品でありますし、で、まあ、その人が作り出すことのできる電力っていうのはちょっとしかないんだけれども、まあ、逆の角度から見れば、ちょっとしかないながら、これぐらいのことはできるっていうことでもあると思うんですよね。本人がいる時に見てみたかったですね。で、流れてるですね、ドキュメンタリー風のムービーなんですけれども、これはですね、80年代テイストで結構ね、面白いんですよ。ここのオルタナティブダンサーメガネですとか、このタッパーに見えなくもない装置でとかですね、いちいち決まり文句がおかしいんですよね。その当時であれば、80年代当時であれば真面目にやっていたであろう、その風合いが今見ると何ともおかしく見えると、そういったですね、テイストに溢れてるんですよ。田中幸喜ですとか、泉太郎の作品を彷彿とさせる部分もありますね。あとはですね、竹川信明の遊牧という作品なんですけれども、これはですね、パッと見は、まあ白い、牛の模型があるなと。で、まあ、パッと見て、その、白いものっていうのは、牛乳のパックですね。1リットルの牛乳のパックをどうやら使ってるらしいなっていうところまではわかります。で、その白い面に、ところどころですね、色がついてるんですよ。それは何かっていうと、牛の形をしてるんですね。で、よく見ると、まあ、書かれてるわけじゃなくて、写真なんですね。どういうことかというと、その、牛乳のパック1リットルのものがありますよね。あれを、まあ、用意してきて、裏返して、またくっつけるわけです。表裏をですね、反転させて、で、それを組み合わせて牛の格好を作ると。で、大体牛乳のパッケージっていうと、牛の絵が描かれてますよね。で、その牛の絵をですね、輪郭線に沿ってカッターを入れて、で、足の部分だけは残しておくと。そして、折ってやるわけですね。起こすわけです。そうすると、まあ、白い牛の骨組みの表面に、ところどころ牛が立ってると、放牧されてるっていう絵面になるわけですよ。テルヤユーケンが、マクドナルドの袋をこう、切り抜いて、その中に木を作り出すと、 パルプから作られた製品の中に再び木を作り出すっていう、あるいはトイレットペーパーのロールシーンの中に森を作るといった一連の作品との共通点があるわけですね。まあ、親牛を牛乳の入った袋と捉えるならば、それは紙パックと近いものになるわけで、そして牛乳がですね、子牛を育てると、そういうものだとすれば、紙パックの中から牛が立ち上がってるっていうのは、まあ、親牛が子牛を育むというですね、牛の繁殖、繁栄のサイクルと同じ構図になりますよね。まあ、そこに人間が介在することで、本来は牛の子が飲むはずであった牛乳っていうのは人間のために消費されるわけですけれども、一方で人間によって価値を生み出されることによって、その牛という種族はですね、繁栄をしてもいるわけです。まあ、そういったことを考えさせる作品ですね。で、次にですね、これは触れずにはいられないという問題作があるんですけれども、太田裕二のジャクソン・ポロックの新作を作るという作品なんですけども、ジャクソン・ポロックっていうのは、まあ、有名ですよね。もう50年代には亡くなってしまっているんで、かなり過去の作家ではあるんですけれども、インクを垂らしたりですね、キャンバスに叩きつけたりすることで絵を描くという、まあ、独特の手法を開発した人なんですけれども、怪獣にはですね、そのいかにもジャクソン・ポロック風の作品が描かれているんですよ。で、飾られているわけですね。で、その脇にですね、テレビモニターがあって、で、作品の制作風景が映ってるんで、ほうほうと思って見てたんですけども、まあ大体こういうとこにある映像っていうのは途中から見ることになるじゃないですか。だから、あれこれ作家さん、太田裕二って男の人みたいだけども、なんか書いてるの女の人だよね、おばさんに見えるような、どういうことだろうとかって思ってたんですね。で、一周して頭から見たらば、これがなんと面白いと驚いたことにですね、その女性っていうのは、イタコなんですよ。死んだ人の霊をですね、呼び戻すと、で、自分に憑依させることができるという、あのイタコなんですね。で、作家がイタコに、ジャクソン・ポロックの霊を呼び戻すことができますかと、もちろんできますと。で、呼び戻して、で、まあ、ジャクソン・ポロックになったイタコと会話をして、で、その中で、まあ、絵を描きたいですかっていうふうに言って、そしたら、絵の具とキャンバスがあればっていうふうに返事をするわけですよ。で、そのまま、ジャクソン・ポロックの霊を下ろしたイタコが絵を描き始めて、で、見る見るうちに出来上がった作品、ビデオの中で出来上がった作品っていうのが、今目の前にある作品と同じものなんですね。まず、ポロックの作品っていうのは、制作手法が明らかになってますので、模倣することが容易なんですよ。まあ、なので、ポロックの新作発見なんていうことになる可能性も、まあ、あり得ると。贋作がその新作として出てくることもですね、あり得るかなと思わせるんですけども。まあでも、よくできた贋作と本物の作品の違いってのは何なんだろうと思った場合に、ポロックが開発した手法と同じ手法で描いた絵っていうのは、それはポロックの絵ではないのかなと思うわけですよ。違いっていうのは何かと。それはポロックですね。作家自身による精神性こそがその作品の違いを生み出すのだと。だとすればですね、このイタコがポロックの霊を呼び戻したとすれば、このポロックの手法によって描かれた作品にポロックの精神性も宿っているということになりますよね。これは一体何なんでしょうね。本当に新作っていうことになるんでしょうかね。と、まあイタコが本物であるとすれば認めざるを得ないというですね。まあいろいろ考えさせてくれるわけですよ。問題作じゃないかなと思いましたね。まあ一方で、晩年の作風ではないというようなツッコミもできるので、まあ、死後の世界でも時間の経過があるとすれば、それなりの成長もあろうと。まあ、逆に成長っていうものは、時間の経過っていうものはないのだとすれば、その死に際した時点の作風が生きてくるんではないかということで、やっぱ違うんじゃないのかななんていうことも考えますけども、いろいろとですね、考えたくなる作品ですよね。僕一番この作品が面白かったですね。あとはですね、どんなものがあったかというと、ヤドカリにですね、宿、まあその殻をですね、渡してみると。で、その殻っていうのは、ありものではなくて、アクリル製の街を模した殻を用意しておいて、そこにヤドカリが移っていくっていう、そういう動画作品があったりですとか、あとはですね、太郎賞受賞作品なんですけども、巨大なネジなんですね。感性ネジっていう、感性っていうのは、あの人は感性が豊かだとか、そうではないとかっていう風に言われる、まあ、心の感度の問題でしょうかね。の感性ですよ。で、そのネジがですね、ガムテープというか、布テープですか。で、できてるんですね。中は新聞紙で、新聞紙もところどころ見えてると。 で、ネジの加工をしていて、ネジ山とかですね、あとはまあその、つまりネジの表面ですね、表面には、まあ、いろいろなオブジェクトがくっついてるんですよ、物体が。みんな、段ボールじゃないな、紙テーププラス新聞によって作られてるんですけども、トランペットであったりとか、あるいは、まあ、マリリン・モンローであったり、イグアナであったり、まあ、プロペラ、ギア、まあ、アロエとかですね、メガネ、バスケのゴール、いろんな動物とかっていうのがついてて、この作品は大きい作品で、多分全長は7メートルか8メートルぐらいあるんですよ。で、僕が見て思ったのは、スーパーファミコンのゲームで、超魔界村ってありましたよね。で、あの作品の中で、まあ、3D 演出をドジャって見せるシーンとして、塔をですね、ぐるぐる登っていくっていうシーンがあったんですけども、あれみたいだなと。こう、上に上に登っていくと、どんどん、まあ、あそこでは敵が出てくるんですけども、ここでは面白い興味を引くものが出てきて、まあ、これってつまり人生っていうことなのかなって思うんですけれども、まあ、どんどん登っていくじゃないですか。まあ、人生のおしまいですね。その生命の尽きるところに向かって。で、登っていけば行くほど興味のあるものっていうのも増えるし、まあ、新しい、こう、新鮮な出会いっていうのは減っていくかもしれないですけれども、その分、自分が知っているもの、こう、愛してきたものっていうものは増えていくわけで、で、どんどんどんどん新しいものと出会って、行って、たどり着いて、そして、まあ、頂点では死を迎えるっていうわけなんですけども、うん、それはある種理想的な人生だとすると、一方で、そういったもののない、どんどん知りそうになる人生っていうのもあるかと思うんですけども、なんだろうな。みんなその、ある限られた時間の中で生きているわけだけれども、その、捉え方、心の持ち方一つで、その人生っていうものは随分変わってきちゃうんだけども、ここにあるその感性、ネジっていう作品は、その、豊かな感性を持つことによって、すごく、こう、キラキラしたものに見えるわけですよ。まあ、でもその作品自体は、新聞紙と紙テープっていう、すごく、まあ、チープな素材によって作られてるんですね。だから、まあ、近くでよく見ればかなり荒があるんですけれども、でもそれでいいじゃないかと。ね、あの、一つの傷にこう気が入ってしまって、これはすごくダメなものだっていうよりも、それ以外のこういい部分ばっかりを見て、これは素晴らしいものだって言えるわけじゃないですか。同じものを見ても。ね、そういった意味合いもある作品なんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。で、あと二つほど紹介したいんですが、島本亮太と山本隆弘による大学美術展覧会っていう作品なんですけれども、これはですね、会場の一角に、まあ、椅子があって、で、絵がですね、ずらっと飾られてるんですよ。作品数はいくつありましょうかね。まあ、50とか、それぐらいの数がずらっとあるんですね。で、なんだろうなと思うわけですけども、これはですね、その、美術大学の校内にあるゴミ捨て場に捨てられていた作品を、まあ、作家たちが勝手に拾ってきて、で、展示を行うというものなんですね。学祭でやったんでしょうかね。で、その場で、あの、勝手に、その、捨てられていたものなので、タイトルもわからなければ、作家名もわからないと。まあ、だから作家名はついてないんだけども、タイトルを勝手に、この、島本亮太と山本隆弘がつけて、で、値段もつけて販売するという活動を行っていたと。で、それで、まあ、気に入って買っていく人もいるし、そういう風に扱われてるっていうことを知った作者本人が返してくれやっていう風に言ってくることもあったと。で、そういったドキュメントが、こう、冊子にまとまっていたりとかするんですよ。値段がですね、何千円とか、そんな感じの金額なんで、これは欲しいなって、僕なんか思ったんですけども、まあ一方でそんなに安くていいのかなっていう気もするわけですよ。絵を買うとなると、もっとですね、万単位のお金がかかってきますよね。で、なんだろう、あの、美術作品って、その、誰が描いたかっていうのがかなり重要な部分ってありますよね。まあ、例えば、スケッチですね、鉛筆画なんかだったりとかすれば、かなり有名な、例えば、奈良義朝の作品なんかでも、まあ、何万円かで手に入ると、5万円以下で手に入ったりするって聞いたことがあるんですけども、でも、奈良義朝のその原画とかって言ったらば、原画っていうかまあ、エスキースですよね。下絵が手に入るって買えるとなったら、もっとあの、何十万とかしそうじゃないですか。でも、そうではないと。やっぱりその、名前に引っ張られてしまう部分っていうのはすごくあるんですよ。まあでも、ここではその、名のないですね、美術大学に通ってる学生ですから、名前のない人たちの作品を、こう、勝手に回収してきて、で、価値を与えてやると。そうすることによって、まあ、まあ、本来持っていた価値、その絵としての魅力だけで、まあ、タイトルが付加されているので、そこにも、あの、価値というか魅力っていうのはついてくると思うんですけども、ね、そういった部分だけがこう抽出されて、で、こう、見た人がただ自分のその感性のみによって判断するっていう、すごくね、ピュアな状態になっていると思うんですよね。こういう中に、ある程度名の知れた作家の 作品なんかが混ざったりするとまた面白いのかなと思うんですけども、それは作品としての趣旨が違うことになると思うので、まあまた別の話ですよね。ちょっと話がどちらかってしまったんですが、次の作品ですね、高木智博の宇治金の時っていう作品なんですけども、これはですね3枚の、絵画作品でそれぞれ連作になってるんですね。で1枚目っていうのが、まあ、お堂があって、そこにですね巨大なカワセミが墜落してきてるんですよ。墜落した直後なのかな。でお堂の屋根にカワセミのくちばしが刺さっていると。でカワセミからはですねハスの花が出てるんですね。これはどうやらそのカワセミが死んでるっていうことを表してるらしいんですけども、でそのお堂っていうのは池に面していて、池には巨大なカエルがいて、そのカエルの上に、まあ、女の子とおぼしき二人組が座ってるっていう、まあそういう絵があって、で2枚目っていうのはそのお堂の、一部にフォーカスした作品で、なんていうかね、屋根の上に作られた鳳凰像ですね、一万円札の表面に平等院の鳳凰像が印刷されてますけども、あれですね、あれを、まあモチーフにした絵があるんですけども、鳳凰像がですねこれが着ぐるみになっていて、中に少年が入っているんですね。顔は露出してて目隠しされてるんですけども、うん、なんじゃこりゃって思いますよね。でその次の場面では、そうこれ3枚連作になってるんで一応時系列になってるんですけども、そのお堂がですねカワセミと一体化して空に飛び上がるっていうシーンなんですけども、こう赤くですね夕焼けによって、染まった空に、まあ、鳥と一体化したお堂が飛び上がり、そしてですね、多数の仏像が均等雲でしょうかね、雲に乗って飛び回るっていう、なかなかですね印象的な絵面になってるんですよ。その、まあ、最初の絵で見ていた女性の表情ですとか、一部の仏様の表情といったあたりがですね、石田哲也の作品を考察させる部分もあり、見飽きないですね。他にもですね体験型の作品だとか、こう近くに寄っていて細かいところまで見たくなるような作品だとか、いろいろあって楽しめると思いますよ。おすすめの展覧会でした。それではぼちぼちいい時間ですので締めていきましょう。今週のお相手もひろしでした。